Okay, well, let's get started.
早速始めたいと思います。
I'm just so excited and so happy to be back here at, on-site.
今日このようにしてオンサイトで、礼拝ができること、皆さんとお会いできること、本当に嬉しく思います。
And I'm also just so happy, after a month that we're back, online streaming.
また、1ヶ月少しオンライン配信の方お休みいただいてましたけれども、今日から再開できて、オンラインでも皆さんと会えること、本当に嬉しく思います。
But just one thing that I just have felt so, blessed over this last couple weeks.
この数週間、私が本当に神様から祝福をいただいたなと思うことがあります。
Is the church family that we're connected to.
私たち自身がつながっているこの皆さん、神の家族というこのつながり。
Even though we weren't able to gather on site, we are doing Zoom services.
このようにオンサイトで集まることもできずに、まあ、Zoom でちょっと集まる時間を持ったりもしましたが、
we were able to get together, sing and worship, do communion.
その中でも一緒に皆さんと賛美を歌ったり、聖餐式を一緒にしたり祈ることができました。
A few of the people in Life Church gave testimonies.
また、Life Church のファミリーの皆さんの中からも、この証を聞くこともできました。
And I just one more time just reiterated how much I love being connected to this family.
この数週間本当に私が気づいたというか改めて思ったのは、私はこのLife Churchのファミリーの皆さんを本当に大好きだなと感じたんです。
And I just wanted, if this is your first time coming back recently, or if you've been connected every week, I just want to say welcome home.
皆さん今日もしかしたらこのように礼拝に参加するのが久しぶり初めてかもしれません。でも皆さんに本当にお帰りなさいと言いたいです。
And we love you guys so much.
皆さんのこと一人一人本当に心から大好きです。
Well, right now we're in a series, that we've been going through for the last little while.
メッセージは今ずっと、あるシリーズをお話ししています。
And that's that we are created to be like Jesus.
今のシリーズはキリストのようになるために作られたというシリーズです。
And we've slowly been going through, a book, that's called The Purpose-Driven Life by Rick Warren.
これは、アメリカのリック・ウォレン先生という方が書かれた、人生の5つの目的という本をもとにしてメッセージを、皆さんに分かち合っています。
And I would highly recommend if you don't have it to please, get a copy and read through it.
もしまだ皆さんこの本を読んだことがないのであればぜひ、購入していただいて読んでください。
And if you need help finding how to do that, just come talk to me and I'll help you.
どの本かわからないのでヘルプが必要という方は後で言ってくださればもうすぐに教えます。
But this series we have this week and next week and then we'll finish up.
今週このキリストのようになるために作られたというこの部分は今週と来週で一旦終わりにします。
And after that we're going to be going in and talking about the Lord's Prayer.
そしてその後、主の祈りについて皆さんに、シェアしたいと思うんです。
And I am so excited for this message.
このメッセージ3週間後に始まりますけれども、このメッセージも本当に楽しみに、今から楽しみにしています。
Well, let's just pray.
まずお祈りして今日のメッセージを始めます。
Jesus, we love you.
イエス様、あなたを愛します。
We are excited and expecting you to meet and speak through this time.
今日この時間を通して、一人一人に語ってください。
You are all we need, Jesus.
あなたが必要です。
Your word is a shining lamp in our lives.
私たちの、人生の、を灯してくださるこのランプであること。
We want to be guided by your word.
あなたの言葉によって私たちの人生を導き。
So today we open our ears, our hearts, and our minds to you.
私たちの今日、心を開け、耳を開け、思いをあなたに委ねます。
Amen.
Amen.
Let me start with asking this question.
今日はこの質問でメッセージを始めたいと思います。
Have you ever been tempted?
皆さんは人生の中で誘惑にあったことはありますか?
Now, I'm not talking about like, you know, that super amazing deal on that really cool shirt that you're wanting at the mall that's at a stellar price.
この私が今この言った誘惑というのは、どこかのショッピングモールに出かけていて、あまりにも安売りしてて、もう買いたくて仕方がないというその誘惑のことではありません。
And I was like, oh, I just have to have that.
これはもうなくてはならないものだ、買っちゃえっていうそういうような誘惑ではありません。
So more than that, I'm talking about being tempted to do something that you know is wrong.
でも今私がここで言っている誘惑というのは、この何これをしてしまえば悪いことだと分かっていながら、ぶつかってしまうその思いです。
And I think that we've all had those scenarios.
おそらく このような誘惑に遭うという状況は誰もが体験したと思うんです。
If that's at school, if that's at work,
学校でかもしれない、仕事でかもしれない。
You know what is right.
正しいことが何かをすでに知っていながらも、
But there's a battle that happens inside of you.
こうしてしまいたいという思いが心の中でバトルが起きますね。
But I want to talk a little bit about this, the temptation, and also how we can have victory and that we can have over.That temptation.
でも私たちはこの誘惑に苦しむことがありません。私たちはこの誘惑を乗り越えることができる力を与えられているのです。
The first thing is we have to understand a little bit of what temptation and how it works.
まず最初にこの誘惑というものが 何であるのかをまず把握しておくことが大切です。
One thing that I just want to say right from the beginning is that Satan is entirely predictable.
まず最初に皆さんにお伝えしたいのは言いたいことはこれです。悪魔の攻撃というのはいつもありきたりで予測可能ということなんです。
He uses the same strategy, the same formula, the same bag of tricks every single time.
この悪魔の攻撃、敵の攻撃はいつも、同じ策略で、そして同じような形で、そしていつも同じようなからくりで私たちを誘惑しようとするんです。
We can see this both when Satan tempted Adam and Eve.
これはもう創世記の一番初め、最初のアダムとエヴァからその例を見ることができます。
We can also see when he tempted Jesus.
またイエス様でさえ誘惑に遭うという体験をされました。
So, temptation 101.
ですので今日は誘惑について、講義1
Step 1 is there's a desire.
この、誘惑に負けてしまうそのステップがいろいろあるんですけれども、そのステップはまず自分の内側に欲望が生まれます。
Satan tries to bring a desire to you.
これは、悪魔であったり 敵が、皆さんの心の内にこの欲望、欲求をもたらします。
Now this might be a sinful desire.
もしかしたらこれは、その欲求がすべて罪深いというわけではありません。
Like maybe like revenge or control.
でももしかしたら、誰かに復讐したいという思いとか、誰かをコントロールしたいと支配したい思い。
Or it may be a legitimate desire.
でももしかしたら、心の底から素直に持っている欲求かもしれません。
Like to be loved or valued.
愛されたいという思い。私には価値があるんだというそのような、思い。
To feel pleasure, to feel importance.
周りにとって私の人生が喜びとなりたい。周りにとって私は大切な存在でありたい。そのような思いは間違いではないんです。
And temptation starts when Satan suggests through a thought.
でもこの誘惑になる瞬間というのは、敵が私たちの思いに何かを、言ってきた時に誘惑が始まります。
Give in to that evil desire.
それはその思いが悪い思いに変わってしまう。
Or you fulfill a legitimate desire in the wrong way or at the wrong time.
もしくは先ほど言ったその愛されたいというのは正しい欲求であったとしても、それを満たす方法が間違っている。
Satan loves to whisper in your ear like, "You deserve it."
悪魔は私たちの思いにささやくのが大好きです。これはふさわしいよ、君の人生にこれをするべきだよ。
You should have it now. You don't have to wait.
もう待つ必要ない。今、それを手に入れるべきだよ。
It will be exciting.
今手に入れたら本当に嬉しいでしょうって。
It will give you the comfort you desire.
ね、心の底にあなたが求めているこの慰めとか、はい、今もらえるよそれしたら。
Oh, this will make you feel oh so good.
今これしたらもう絶対もう気持ちいいと思う。もう本当に人生楽しくなると思う。
And then he takes the next step.
これがステップ1。そしてステップ2に行くと、
And then brings doubt.
サタンはあなたの心に疑いの心を持ってきます。
Satan tries to get you to doubt something that God has said or who God is.
敵も攻撃、悪魔の思いを私たちに神様が何を言われたかを疑わせるようなことを語りかけてきます。もしくは神様がどのようなお方かについて疑いをかけてくるんです。
Is it really wrong?
それって神様そう言ったけど本当に間違い?
Did God really say that?
本当に神様はそう言ったの?
Didn't God mean this?
本当は神様はこういう意味だったんじゃない。
Or wasn't that meant for someone else?
もしくはこれを言ってたのは神様はこの人に対して言ってたからそう言ったんだよ。
How could God say that if he truly loved you?
神様が本当に愛の神だったら本当にそれは正しいのかな。
Doesn't God want you to be happy?
神様はあなたに幸せになってほしいと願ってるんじゃないんですか。
These are the things that Satan tries to plant in our minds.
悪魔はこのような言葉を用いて私たちの思いに語りかけてきます。
To get us to start doubting God.
これは私たちのうちに信じている神様のご性質、神様がどのようなお方かを疑わせるような語りかけです。
Then he moves on to step three.
そして次のステップ3。
And that's deception.
そこに嘘があります。
Let me say and make this very clear.
これだけは皆さんにはっきり言っておきます。
Satan is incapable of telling the truth.
悪魔は真実を語ることができません。
He is called the father of lies.
この悪魔は別の名は嘘の父だとも言われています。
Anything he says is either untrue or half true.
悪魔が言うのは全て嘘か半分の真実だけをあなたに言うんです。
He loves to sugarcoat things.
悪いことに砂糖をかけて甘くしてみんなが気づかないようにするんです。
Tries to make it look good, taste good, hear good.
私たちの目にきれいに美しく見える、おいしく見える、楽しそうに見える。
Hey, you're different than everyone else.
サタンはこういうふうに言うんです。あなたはとっても特別だから。
No one understands how you feel.
あなたがそのように感じていることはね、誰も分かってくれないよ。
It won't hurt you.
でもね。それを傷つ、それをしたところであなたは傷つかないよ。
No one will ever know.
誰も知らないし、誰も見てないから大丈夫。
Everyone else is doing it.
もしくは、みんながやってるから大丈夫。
It's only a little sin, so it's okay.
こんなちっちゃい罪だから大したことないよ。
But the problem is that like being a little pregnant.
でも問題なのはこの最初の一つが。孕むと言いますか、妊娠してしまうと。
It will eventually show itself and give birth.
最初は誰にも見つからないかもしれない。でも、ちょっとずつちょっとずつ時間が経てば経つほど、それがどんどんどんどん大きくなって、いつか命を生んでしまうんです。
Then he comes in for the closer.
そしてそこで敵の攻撃が、
The finisher, the final knockout punch.
最後のステップです。
And he brings disobedience.
そして最後に私たちはその誘惑に負けて不従順という罪を犯してしまう。
We act on what we put into our thoughts.
ただの思いだったのが最終的には私たちがそれを実際に行動に起こしてしまう結果となってしまう。
The desire, the doubt, the deception becomes a behavior.
この欲求、欲望が、最初のそのステップの嘘だったり、その欲望が実際に罪となって現れてしまうんです。
Let's read James 1:14 and 15.
ヤコブ一章14節15節をお読みします。
It says, "Temptation comes from our own desires, which entices us and drags us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death."
人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。
Now, you might be thinking, where is the good news in this conversation?
今のステップ4までを聞いていたら、ここにこれのどこに神様の福音があるんですかとおっしゃるかもしれない。
You might be thinking, I'm doomed.
もうこれだけを聞いて、私も誘惑に負けたからもう私は終わりと。
I'm done for.
もう私の人生めちゃくちゃだ。
I can't deal with this.
もうこれはどうしようもない。何もできない私。
I'll always be tempted. I will always fall. I will always go the wrong way.
こんなに私弱いんだから、いつも誘惑に負けて、絶対もう毎日毎日罪を犯しちゃうよ。
But everyone, aren't you happy that I'm only half done with this message?
でも皆さん、ご心配しないでください。私のメッセージはまだ半分しか来てません。
We need to know about temptation.
私たちはこの誘惑が何であるかについて知ることはとても大切です。
But this is only the beginning.
でもこれは私たちの勝利の人生の一歩です。
Because we have the key.
なぜなら私たちにはこれを乗り越える鍵がすでに与えられているからです。
We have the key to overcoming that temptation.
私たちにはこの誘惑にのを乗り越える、そしてまた誘惑に打ち勝つことができる鍵をすでに与えられています。
Not just overcoming, but having a victorious life.
ただ乗り越えるだけではなくて、これに打ち勝つことができる。
The reason why.
なぜかというと、
is we have Jesus in our corner.
私たちにはイエス様が共にいてくださるからです。
Not just that, but He has given us and shown us the way to overcome and live our lives.
ただイエス様がそこにいるだけではなくて、私たちの人生を共に歩んでくださり、私たちが勝利の人生を歩むことができるように常に私たちと共に歩んで、そのために働いてください。
He walks with us every step of the way.
私たちの人生一歩一歩をイエス様が一緒に歩んでください。
Never leaving us.
私たちを決して見捨てないお方。
Never turning his back on us.
私たちに決して背を向けないお方です。
First Corinthians 10:13.
第一コリントの10章13節もお読みします。
It says, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted,He will also provide a way out so that you can endure it.
あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。
So here it says that we all deal with the same thing.
ここの箇所を見ると、私たちみんな試練に遭う、誘惑に遭うと書いてあります。
So, can you turn to the person next to you or around you?
皆さん、お隣の方にこう言ってください。
え、you too?
あなたも誘惑されてるの？
And then turn to the other person somewhere.
別の人に向かって。
you too?
まさか、あなたも誘惑されてるの？
それは…Satan would love to make you think that you're all alone.
悪魔はこのように私たちを考え思わせるのは大好きです。
That you're the first person that has ever dealt with this.
私たちがこんな悪いことをしたのはあなたが世界で初めてだよっていうぐらい悪いように思わせるのが得意です。
But that is not true.
でもそれは本当のことではありません。
So, let's talk about overcoming and being victorious over temptation.
今からこの誘惑に乗り越えること、誘惑を乗り越えて勝利に歩むことについてお話したいと思います。
The first one.
一番目は、
refuse to be intimidated.
この誘惑という脅しに屈しないことです。
Many Christians are frightened and demoralized by temptation.
多くのクリスチャンはもしかしたらこの誘惑と聞いただけで、誘惑されるかもしれないと恐れてしまう方がいらっしゃいます。
We feel guilty that we are not beyond being tempted.
この誘惑されるだけで恐れを感じてしまう。
You're like, oh, why do I keep dealing with this? Ah,
なんでまだ私こんなことに誘惑されるんだろうとこう背中に自分に鞭を打つような方もいらっしゃるかもしれない。
But I was blown away by this statement.
でもこれを聞いてください。
And this simple truth.
この、真実です。
Every temptation is an opportunity to do the right thing.
すべての誘惑は私たちにとって正しいことを行うチャンスでもあるということです。
Isn't that so cool?
素晴らしいと思いません？
Every temptation that comes your way,
どんな誘惑が私たちに来たとしても、
is an opportunity to act like Jesus.
私たちはその誘惑を、手に取ってイエス様のように歩むことができるチャンスに変えることができるんです。
Some of us feel ashamed by just being tempted.
もしかしたらこの誘惑されたということだけに、それに恥を感じてしまう方もいらっしゃるかもしれない。
But this is a misunderstanding of maturity.
でもこれは誤解です。
You will never outgrow temptation.
なぜならこの地上にいる限り私たちの人生にはいつも誘惑がやってくるんです。
Thanks, Ryan.
ライアンありがとうそうやって言ってくださってちょっと気が楽になったね。
Do you want to know why?
なぜでしょう。
In one sense, you can actually consider temptation a compliment.
言い換えればこのように言うこともできるんです。あなたがそのあるエリアにおいて誘惑されるというのは、ある意味それはあなたにとって、褒め言葉なんです。
Satan doesn't have to try to tempt someone that is already doing his evil will.
悪魔はもうすでに悪いことをしている人、罪を犯している人、誘惑に負けている人に対してもっともっと罪を犯せっていうふうには攻撃しないんです。する必要がないから。
They're already his.
なぜならもうその人は、悪魔の支配下にあるからです。
When those things come into your life, you can understand that Satan hates you.
でも私たちが神の子として歩んでいるときに誘惑に遭うときにそれはサタンが悪魔があなたを大嫌いだという証拠だと思ってください。
It's not a sign of weakness or worldliness.
誘惑があるというのは私たちの弱さを表しているのではありません。
So don't be surprised when those thoughts or those temptations come.
だからもし自分の思いの中に何かそのような誘惑が来ても、心配しないでください。
We will never be completely able to avoid temptation.
私たちは完全にこの誘惑を避けることはこの地上では無理なんです。
In 1 Corinthians 10:13, in the English, it says,
先ほど読みしたコリントの手紙の中では、
it says, when you are tempted.
英語では、あなたが試練、誘惑に遭うときはということが書かれています。
Not if you are tempted.
もしあなたが誘惑に遭ったらと仮説で書いていないんです。
So, it will come.
ですから皆さんの人生の中には必ず誘惑される時が来ます。
But it is not a sin to be tempted.
でもこの誘惑は誘惑であれば罪ではないということを皆さん知
ってください。Jesus was tempted.
覚えてください。イエス様も誘惑に遭われました。
Yet he never sinned.
でもイエス様はそれ以上に罪を犯しませんでした。
Temptation only becomes sin when you give into it.
誘惑が罪になるのは私たちがその誘惑に負けてそれを行動に起こしたときです。
Martin Luther, a famous theologian and pastor, said this.
有名なマーチン・ルーターはこういうふうに言いました。
You cannot keep birds from flying over your head.
私たちがこの空の上を飛んでいる鳥を、コントロールすることはできない。
But you can keep them from building a nest in your hair.
でも、この鳥が自分の頭の真上に巣を作るのは、取り除くことができる。
That's why I shaved my head.
だから私は頭を剃ったんで。
You can't keep the devil from suggesting thoughts.
私たちはこの、悪魔に対してこのような思いが来ることを、やめることができません。
But you can choose not to dwell or act on them.
でもそのような思いが来るときに私たちがその思いに、根を張ってその思いがずっとにその思いにずっととどまるのか、そうしないのかを選択することはできるんです。
There's an amazing news because you just looking one more time at Corinthians.
もう一つその先ほど読んだコリントの中の
Let's read it one more time.
御言葉もう一度お読みします。
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. We're all the same. And God is faithful. He will never let you down. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He willAlways provide a way out so that you can endure it.
もう一度読みします。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてください。
Jesus is saying, run to me!
イエス様はここで私に、駆け寄ってきなさいと。私に来なさいと。
I will give you the rest.
私があなたを休ませてあげます。
Run to me.
私に来なさいと。
I will protect you.
あなたを守ります。
Run to me.
私に来なさい。
I will give you everything you need.
あなたが必要なものをすべてイエス様の中に私の中にありますと。
Jesus is the answer.
イエス様がこの誘惑に対する答えです。
Not your own strength.
皆さんの
and not your own willpower.
皆さんの力や皆さんの意志の強さが誘惑に勝つのではありません。
See, if there is a pattern to the temptation and when to be prepared for it.
この誘惑に遭いやすいパターンっていうのが実はあるんです。それを私たちは人生の中で見極めていく必要があります。
There are certain situations that you are more vulnerable to those temptations.
私たち一人一人がいろいろな状況の中でこう誘惑に遭いやすい、そのような状況を作ってしまわないようにすることも大切です。
What day of the week?
その週の間のどの曜日でしょうか?
What time of day?
どのような時間帯に一番誘惑を感じるときがありますか?
Where are you?
どこにいるときに誘惑を感じたりすることがありますか？
At work, at home,
仕事ですか？お家ですか？
On a business trip,
何か出張しているときですか？
Who is with you?
誰があなたと一緒ですか？
Friends,
あなたの友達といるときに誘惑されると感じますか？ 同僚と一緒のときですか？
A crowd of strangers,
もしかしたら全然知らない人の周りにいるときに誘惑されると感じるかもしれない。
When you're all alone,
もしくは自分が一人でいるときに一番誘惑すると、されると感じるかもしれない。
How do you feel when you are most tempted?
自分が私はすごく誘惑を感じていると思うときは一体どのようなときでしょうか？
When you're tired or lonely,
疲れているときですか？一人ぼっちで寂しいと感じるときですか？
Bored or depressed,
もうなんかやることなくてつまんないときですか？もしくは、落ち込んでしまっているときですか？
Under stress,
ストレスを感じているときですか？
Maybe it's when you're hurt or angry.
もしかしたら大きく傷ついて自分が怒っているときに何かすごい大きな誘惑を感じるかもしれない。
When you're worried,
もしくは大きな心配事があるとき、
Maybe it's after a big success or a spiritual high.
もしかしたら大きな何か仕事がうまくいった何か大きな成功を体験した後に大きな誘惑が来るかもしれない。もしかしたら霊的にもうすごくハイになってその後に誘惑が来るかもしれない。
I just want to be honest with you.
皆さんに正直になりたいと思います。
One of my biggest, easiest times.
私にとって一番大きな誘惑の時というのは
is Sunday afternoon when after church.
この日曜日のこの礼拝の後の午後なんです。
That's for me. But it's knowing that is like, okay, I'm going to put myself around other people. I'm going to put myself in a situation where I'm away from that being easily tempted.
でも私はそれが分かってきたので、あえて私は一人にならないように、私の信頼できる人は本当に一緒に周りにいるように努めています。
But that's me.
それは私の個人的な。
Number three is ask for help.
次のステップ、3番目は助けを求めるということです。
Jesus is always with us, ready and willing, and is excited to help us walk.
イエス様はいつも私たちのそばにいて、いつでも私たちが助けを呼べばそこにいてくださり、助けてくださる準備ができているお方です。
He is waiting for that first step.
イエス様はあなたの第一歩、この助けを求めるという一歩をいつも待っておられます。
And let me add this.
そしてもう一つここに付け加えること
があります。 We, the body of Christ,
私たちこのキリストの体である私たち
are here for each other too.
私たちがお互いのために存在しています。
All you have to do,
皆さんがしないといけない、いけないのは
is reach out.
助けを求める、手を伸ばすことです。
Hebrews 4:15 and 16. This is where we're going to stop.
ヘブル4章15節、16節を読みします。
I love this.
この箇所私大好きです。
For we do not have a high priest, Jesus, who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so thatWe may receive mercy and find grace to help us in all our times of need.
私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
Honestly, sometimes we don't want to be helped.
正直言うと私たち人間というのは時に助けをいらないと思ってしまう時があります。
We want to give in to the temptation.
この誘惑にもう負けてしまった方が楽だと思ってしまう時があるんです。
Even we know that it's wrong.
頭ではそれが悪いと分かっていてもそれが楽に見える時があります。
Other times we're so embarrassed to ask God for help.
もしくはある時私たちはこの助けを求めることに恥を感じてしまいます。
We're so embarrassed to share it with someone because we've had the same temptation. We've worked over the same thing again and again and again and again.
もしかしたら同じような誘惑にいつも負けて、また負けて、また負けて、何度も、負けていると本当に、まあ、また負けたっていうのを神様に持っていくのも、また他の人に助けを求めるのも本当に恥ずかしいと思う時があります。
But just like this verse that we just read says,
でも今この読んだ箇所の通りに
If Jesus understands,
イエス様が私たちの通っている道を理解してくださる
And has faced everything that we are facing,
イエス様ご自身が今私たちが通っているような試練をすべて 同じように通ってくださ
ったのだ。
そして私たちをその目の前で一緒にそこで待ってくださっているのなら、
What are we waiting for?
私たちはなんで、待つ必要があるんでしょうか。
Jesus never gets irritated with us.
イエス様は私たちが何も言ってこないからといってイライラされるお方ではありません。
He never gets bored with us.
イエス様は私たちを見て集まんないと思っているような方では絶対にありません。
He never is impatient with us.
イエス様は、私たちにもう待ちきれない忍耐ないわっていうお方ではありません。
God's love is everlasting.
なぜなら神様の愛は耐えることがない。
His patience endures forever.
イエス神様のこの忍耐というのも常しえに、続くからです。
So if you have to cry out to God 200 times a day,
だから1日の間に200回神様に助けを求めないといけなかったとして、
Jesus, our high priest, is there, willing, eager.
大祭司と言われているこのイエス様は私たちを助ける準備がもういつもできています。
That's why we can come boldly.
だから私たちはいつも神様の恵みの御座に大胆に来ることができます。
Asking for His power.
私たちは神様の力をいただくことができます。
To do the right thing.
正しい行いをすることができるその力をいただく
ことができます。
そして私たちに必要な力を与えてくださいます。
And the other thing is you don't have to do this alone.
そしてもう一つ大切なのは私たちはこのプロセスを一人でやる必要がないということです。
We, your family,
この教会の私たちのお互いいるこの神の家族が
with grace and mercy,
恵みと愛を持って
and love, want to walk together with you.
私たち一人一人お互い皆さんと一緒にこれを乗り越えていくことができます。
Because you need us and we need you.
なぜなら皆さんは私たちを必要としているし、私たちも皆さんを必要としています。
Let's pray.
最後にお祈りして終わります。
Jesus, thank you for your strength.
イエス様、あなたの力をありがとうございます。
Your grace and your mercy.
あなたの恵み、あなたの憐れみ。
You help and guide us through everything we are facing.
私たちがどんな状況にあっても、あなたは私たちを助け、導いてくださいます。
We reach out our hands to you and say, we need you.
私たちは今、もう本当に手をあなたに差し伸べて、イエス様、あなたが必要ですと言います。
We can't do it without you.
あなたがなくてはこれを乗り越えることができません。
Thank you for providing everything we need.
私たちの必要をすべて満たしてくださるイエス様。
And willingly and freely giving it to us.
それを私たちに本当に自由に与えてくださる。
Today, meet each one of us listening here online and also here on site.
今日これを今聞いている皆さんそれぞれ一人一人にすべての必要を満たしてくださることありがとうございます。
You know where each of us are.
今一人一人の状況をあなたはすでにご存知です。
You know what each of us need.
私たちの必要もすべてご存知です。
Thank you for your love.
あなたの愛をありがとうございます。
Thank you for your grace.
あなたの恵み。
Thank you for your mercy.
あなたの憐れみをありがとうございます。
Thank you that you are always, always, always with us.
私たちと常に共にいてくださる神様。
And you will never leave us.
私たちを見捨てない方であることありがとうございます。
Amen.
Amen.
Thank you guys. ありがとう。
ありがとうございました。